さあ今回、経営コラムということでご紹介したいなと思うのは、中小企業のネットの活用っていうことなんですね。でこれは川崎のある会社のお話なんですけれども、今経営者さん2代目、まあ、金型を作ってらっしゃる会社なんですけれども、まあ、お父様の後を継がれて会社を、まあ、社長として31歳で社長になられたんですよ。それはそれですごくお若い。でもお父さんはすごい方で、その31歳で社長業を譲って全てをもうお任せになったそうなんです。一切経営について口は出さない。もちろん会社にはいらっしゃるんですけれども、もう経営はお前に譲ったんだから俺は何もしないよっていうことで、ただ会長室でお好きなことをしてらっしゃったと、まあ、なかなかできることじゃないんですけれども、まあ、そんな素晴らしいお父様で、そのお父様に社長を譲っていただいて事業を運営し始めたんですけれども、なんとお父様から会社を譲られた2年のうちに社員のほとんどが辞めちゃったんですって。で売上ももちろん落ちていく、赤字になっていく、3期連続赤字になっちゃった。まあ、やっぱり突然創業者のお父さんから31歳という若造の社長になっちゃうわけですから、ご苦労されたわけですよね。過去からいた人なんかもどうもこの社長じゃ頼りないっていうことでついてきてくれない。まあだけどそういう状況を救ってくれたのはやっぱり同世代の工場長だったそうです。同世代の工場長っていうのがやはり10代からこの会社に入ってきていて、やはりまあ年も近いしいろんなことをまあ分かってくれて、そしてまあ技術の方は工場長がしっかりまあ磨いてくれるわけですから、取引先のメーカーさん、大手企業さんなんかに、きちんと説明を一緒にして、で、まあ、そんな中でやっぱり大手の中にも人情あふれる人がいるんですよね。いや、いい技術持ってるんだからいろいろ苦労してるかもしれないけど取引は続けさせてもらうよって言って、まあ、続けてくださった会社さんが2社あって、もちろんそこの中の担当者さんが懐の深い方で、まあ、その2社のおかげで事業は全くゼロになることなく続いたわけです。そして、まあ、頑張って業績をアップしてこられたんですけれども、やっぱり世の中って甘くないんですよね。やってきたのがリーマンショック。もう3ヶ月間仕事が全くなかったそうです。売上は 80% 以上減減っちゃったわけですよね。さすがに社長も悩んだそうですよ。どうしようかと。で、まあ社員には会社来てもらってもすることないと、まあ、まず社長がここでやったことはやることないし、どんなに動いてみたって受注来ないんだし、まずは会社きれいにしようと。やっぱ金型作りとかものづくりの世界っていうのは 3K なんて言われていたので、いや 3K をこの機に我が社は塗り替えようじゃないか、新 3K っていうのを作ろうっていうことで、まあ、新しい 3K、 綺麗かっこいい感動する仕事っていう新しい 3K を提示して、みんな仕事ないから壁塗り替えようとか張り替えようとか床をきれいにしようとか、そういうことを始めて、みんな黙々と会社をきれいにして、なので工場行くと本当モダンなんですよね。なんか黒に紫みたいな、そういう壁が塗ってあったりとかしてかっこいいんですけれども、そしてもう一つ、やはり社内にあるトイレの掃除、それまで業者さんにお願いしてたんですけれども、これもみんなで手分けしようと、まあ、コストカットの一環でもあるそうですけれども、社員が3つ、社長が1つ、必ず掃除をするっていうことをしたと。まあ、やはりそういうことをすることでみんながすごく意識が変わったんだそうです。そして社長自身もやはり会社に対する考え方とかいろんなものがこう掃除を通じて変わったんだよねっていう話をされていました。そしてさらにそういうことをやっていって意識が変わっていくんだけれども、受注は来ないんですよ。どうしたらいいのかなと。会社もだんだん綺麗になってきた、でも仕事来ないし、なんか新しいことやった方がいいのかなと、これやったらどうだろう、あれやったらどうだろう、いろいろ考えて、またまた同世代の工場長に相談したわけですよね。そしたら工場長が社長におっしゃったそうですよ。社長、 そんないろいろなことをやろうとお考えになるけれども、こういう時こそ自分たちができることを深くしていく時じゃないですかっておっしゃったそうなんですよね。で、その言葉に社長は、お、確かにっていう、こう目から鱗が落ちたそうで、技術を深めるというところはまさに工場長がやってくれる。自分たちにできること、その一つである自分たちの持つ金型技術を深める、これは工場長ができることでありやってくれることだと。じゃあ自分は社長として何ができて、そして何を深めていったらいいんだろうっていうところに行き着いたんだそうです。で、社長自身が見つけたのが、あ、自分がやれることって発信することだって。人と人をつないだり、自分たちが持っているいろんな技術だとか、そういったものを人に説明する、そういう人と人をつないで新しいアイデアを生み出していく、それが自分にできることだし、自分がずっとやりたいと思ってたことだし、それをやろうと。で、一番最初に社長が取り組んだのは、やっぱりいろんな人と会って印象深く自分を持っていただこうと、印象をつけようということで、まずパソコンで自分の似顔絵を描いたという、とても可愛らしいところからのスタートなんですが、似顔絵をご自身のお作りになって、それをつけた名刺をお作りになって、そして名刺もね、すごいこだわってらして、似顔絵があって、その下に矢印がついてるんですよね。で、裏へどうぞみたいなことが書いてあって、名刺を裏返すと、その会社が持っているいろんな技術とか、そういったものが分かりやすく説明されてる。これだけでも、ただ名刺を渡して誰々ですというご挨拶だけではなくて、いろんな話題ができるわけですよね。で、さらに社長はブログを書き始めた。毎日だけど、ただ今日何がありましたとかっていうんではなくて、やはりブログを書くということは読む人にとって得になる、そういうものを書かないと読み続けてもらえないんじゃないかということを考えて、やはり自分の仕事を通じて見つけたことであるとか、やはりこういうことは自分も知りたかったとか知らなかったとか、そういうことを、まあ、毎日考えてお書きになってる。ただそんなのを書くのに時間をかけてるとまた仕事になりませんから、朝の時間30分と決めて、その30分の間に必ずブログを書き終えるってことをなさってるそうです。なので非常に面白いんですよ。展示会の時の展示の仕方でこんな風に思って、こういう展示をされてると自分はすぐに展示ブースに入りたくなるなんていう、そういうまあポイントもすごく分かりやすく書いていらっしゃったり、いろんな業界の知見みたいなものを見つけてきたり調べてみたり、そういうことを書かれたりしてるわけですよね。ただそうやってブログを書いてみても、たくさんの人が見てくれてるっていうのは数字ではわかるんだけど、どんな人が読んでくれてるかってわからないわけですよね。そこで次に社長が取り組まれたのがツイッターなんです。ツイッターっていうのは、まあ、つぶやきだとか言われるし、140字で書くブログっていう表現をする人もいらっしゃいますけれども、まあ、リアルタイムで今どこにいますとか、今何食べましたなんていうことをつぶやく人も結構たくさんいらっしゃるんですが、社長はそこでやはりブログこんなの今日書きましたとか、いろんなことを発信したりしてらっしゃると、ブログを読んでいる人たちがツイッターを通じて返信してきてくれるようになったんですよね。今日のブログ面白いとか、参考になりましたとか、今日の社長の話に加えてこんなこともうちの会社ではあったんですよなんていう、逆にまた新しいネタを提示してくれる人なんかもいて、でまたこの社長がね、とても素晴らしい方なので、そういうツイッターでの、まあ、投げかけに対してまた丁寧にお返事をされるんですよね。ありがとうございますとか、なるほどとか、あ、そりゃ面白いとか、とっても短いお言葉なんですけれども、まめにお返しになる。そうすることによって、この社長といろんな方がつながり始めて、結構いろんな中小企業の社長さんが実はブログを読んでいて、ツイッターを通じても実は同じような中小企業の社長さんたちがまた返信をしてくれるようになってきて、今はそういう社長さんたちとグループになって、お互いの工場訪問とか会社訪問なんかをして、互いのこのいろんな経営のポイントを磨き上げるというかね、 まあ、影響し合いながら磨き上げるなんていう、学び合うなんていう、そういうことも始められたそうなんですよね。だからネットってすごいですよね。できちんと発信して丁寧に対応することによって、そういうものが生まれてきたし、そういう付き合いの中から、じゃあ共同で新しい事業をやってみようかみたいな、そういう話も生まれてきた。そして同時に、最初リーマンショックなどの厳しい時に、自分たちのできることを深めていこうよって言ってくれた工場長、やっぱりさすがですよね。技術を深めようということで、また新しい金型を開発してくれたんですね。で、この新しい金型技術を使って、一つ自社製品を作ってみようじゃないかということで、いくつか自社製品を作られたんです。またこれは普通の消費者が使うような携帯電話につけるようなストラップであったり、まあ、いろんな薬を入れるケースだったりとかするんですけれども、そういうものを作って、今度はね、またツイッター使ったんですね。こんなものを作りましたと。で、これにどんな名前をつけたらいいでしょうかとか、で、どんな形がいいでしょうかみたいなものをツイッターで投げかけた。そうすると、そういう川崎にある小さな金型工場とは、およそ今まで縁がなかったであろう、女子大生であるとか、OL さんであるとか、そういう人たちが、こんな名前がいいですとか、こういう色だったら嬉しいですとか、そういうのを返してきてくれて、で、その中から実際に商品名とかをお決めになって、そういうアイデアをくれた人たちには、まあ、商品をプレゼントするみたいなことをされて、今だから本当ツイッターとかブログとかっていうものを通じて、小さな川崎の町工場だったんだけれども、全国のいろんな人たちの知恵も借りられる、またそういう人たちが販売を口コミで広げてくれるっていう営業の力も貸してもらえる、まあ、そんな風になられているんですよね。なので、なかなかネットとかっていうと、意味があるのって、遊びじゃないのって思われるかもしれないけれども、実は中小企業にとっていろんなビジネスチャンスにつながるのであるということが言えるんじゃないかと、そんなふうに思うんですよね。で、今度はこの社長さんたちと、中小企業がネットを使ったらこんなふうにビジネスが広がりましたなんていうイベントをやろうかなと思っているんですけれども、ぜひ皆さんもネットを使ってこんな風にビジネスチャンスを広げましたなんていうお話があったら、ぜひネタをいただけたらなと、そんな風に思います。ではまた。